小堺富木作ジェンナーデン1。今からおよそ150年前のことです。英国南部のバスという町で、ある夜盛大な晩餐会が開かれました。集まった者は政治家、実業家、医師、軍人など数十人。いわゆるその町、およびその付近で名を挙げている人ばかりでありました。当時、まだ電灯は発明されておりませんでしたから、幾本かの美しい装飾を施した銀色の燭台がテーブルの上に立て並べられ、煌々たる光のもとに、いとも静粛に食事が済まされました。食後、人々はテーブルを囲んだまま、紅茶をすすりながら、いろいろな話にふけりました。と、いつの間にか、隅の方で議論めいた口調で話すものがありましたので、一同は言い合わせたように、口をつぐんで、その議論に耳を傾けました。
無論、私は炎の中の方が熱いと思います。
と、一人の紳士が言いました。
そうじゃありませんよ。やっぱり炎を少し離れたところの方がかえって暑いですよ。
と他の紳士が反対しました。紳士たちは燭台に波打って燃えているろうそくの炎を眺めながら、その炎の内部が暑いか、あるいは炎を離れた少し上のところが暑いかを論じ合っているのでありました。人々は興に乗じて口々に賛否両説を吐きました。
炎の中が熱いというもの、
炎の少し上のところが熱いというもの、いずれもほとんど同数の賛成者を得て、なかなか解決がつきません。それぞれいろいろの理屈を考え出して自説を主張しましたが、誰もいずれが正しいか審判を与えるものはありませんでした。宣告から賛否いずれとも言わなかった年の頃25、6歳の小柄な紳士は、その時突然立ち上がって、皆さんと叫びました。人々はぱったり議論をやめて、一斉にその紳士を見つめました。すると彼は黙って前にある一本の燭台を引き寄せ、右手の指をいきなりろうそくの炎の中に突き刺しました。1秒、2秒。紳士はおもむろに指を引きました。一同はあっけに取られて不思議な芸に見入りました。紳士はそれから再びその指を炎の少し上に近づけましたが、近づけるや否や熱っ!と、小声で言って手を引きました。
皆さん、
と青年紳士はにっこり笑いました。
これでどちらが熱いかお分かりになりましたでしょう。
こう言って、やおら席に着くと、割れるような拍手が起こって、人々は口々にその紳士の機知を称賛しました。
その、あくる日のことです。
バスの町から少し隔たったバークレーという町に住んでいるこの青年紳士のところへ、一人の中年の紳士が訪ねてきました。この青年紳士は客を見て、
おや、昨夜はいろいろ失礼いたしました。どこかお悪いのですか?と尋ねました。
この青年紳士は、医師だったからです。
いえ、
と客は答えました。私はご承知の通り、インドの植民地と関係のあるものですが、昨夜のあなたのお知恵と決断力とに感心して、ぜひ植民地へ行って、彼女の同胞たちを助けてやっていただきたいと思い、お伺いしたのでございます。お給はいくらでも、お望み通り出しますから、
どうか2、3年、あちらでご開業願えますまいか。植民地では良い医師がないので、みんなが本当に困っております。
青年医師は客の語るのをつつましやかに聞いておりましたが、この時、きっぱり言いました。
そのご親切はありがとうございますが、私はこれから一生涯、故郷を離れない決心をいたしました。私はこの土地で生まれ、早く両親を失って、兄さんのおかげで育ち、ロンドンへまで学問にやってもらって、どうやら一人前の医者になって帰ってきました。そうして今は兄さんに同居させてもらっているのですから、兄さんの生きておられる間はここを動きません。たとえまた兄さんの百年の後においても、この美しい景色を持った故郷をどうして見捨てることができましょう。水緑の木に包まれた山、紺碧の水をたたえた谷、春が来れば錦を飾る牧原、秋が来ればたわわに実る果樹園。このように恵まれた土地は世界のどこにもないと思います。せっかくのおぼし飯ですけれど、インド行きはお断りしたいと思います。頑として動く気色もありませんでしたので、客は失望して帰りました。読者諸君、この基地に富み、故郷を熱愛する青年医師はそもそも誰でありましょう。これこそ、後に手刀法を発見して人類の恩人と仰がれるに至った、我がエドワード・ジェンナー、その人であります。
二、皆さんは風呂に入ったとき、きっと自分の二の腕についている三つ四つの手刀の跡に注意したことがありましょう。無論、風呂に入るたびごとに注意する人はありますまいが、この手刀が一体何のために施されたものであるか、考えてみたことがありますか。自分で考えたことはなくとも、お父さんやお母さんから教えてもらったことはあるでしょう。手刀は言うまでもなく、恐ろしい天然痘という病気を防ぐために施されるのであります。ところが、今では手刀のために天然痘という恐ろしい病気にかかるものが非常に少なくなったので、天然痘の恐ろしさを知っている人は至って少ないのであります。もし天然痘の恐ろしさを知り、天然痘にかかった患者の体のものすごさを一目でも見たならば、本当に手刀法を発見した人を拝まずにはいられなくなるのであります。ですから、ジェンナーの伝を書くにあたっては、どうしても天然痘の恐ろしさを述べておかねばなりません。多分皆さんはペストやコレラの恐ろしさを知っておられるでしょう。手刀法の発見されなかった自分には、天然痘は実にペストやコレラよりも恐れられたものであります。いかなる階級の人も、神はお公家様から、しもは卑しいために至るまで、天然痘の病原体は何の容赦もなく襲いかかりました。
ひとたび、疱瘡。
昔は天然痘のことを疱瘡と言いました。が、流行るということが伝わると、人々は愕然として色を失い、ことに子供を持つ親はブルブルと震えたものであります。
それもそのはずです。10人疱瘡にかかれば、3人や4人は必ず死んでしまいました。
たとえ治っても、あるいは目が潰れたり、あるいはアバタが残って、一生涯その人は嫌な思いをしなければなりません。ことに、それが女の子であると、成長の後はお嫁さんにもらってくれる人が少ないのでしたから、女の子を持った親は、ことさらに恐ろしがったものです。
なかんずく
病中の患者のありさまは、目も当てられぬほど痛々しいものです。高い熱が出て苦しむうちはまだ良いとして、全身に隙間もなく吹き出物が出て、それが膿をもって黄色に変じますと、まるであの菊人形のように、菊ならば美しいですけれど、それが膿をもった黄色の出来物で覆われた有様を想像してごらんなさい。きっと背筋に冷たいものが流れるでありましょう。さらにその吹き出物が乾くときは黒赤色に変じますから、全身は餡の中へ転がったようになり、顔はおはぎを見るようで、どこに目があるやら鼻があるやらさっぱりわからないのであります。
この恐ろしい病は世界のいずこの国にも流行して、時には一か年に何百万という同胞を失った国もありました。日本でも古くからこの病が流行し、どうして起こるかわからぬので、法相を司る神様があって、その神様が怒って放送を流行らせになるから、放送にかからぬようにするには放送神を拝めばよいと言って小ごとに祀ったものであります。通常放送神として住吉大明神を祀ったものでしたが、いくら住吉大明神を祀っても放送は依然としてその勢いをたくましゅうしたのであります。この恐ろしい病気も今は祈祷によって完全に防げるようになりました。放送神を祀らなくなっても祈祷さえ施せば、たとえ時々天然痘が流行しても少しも恐れることなく暮らせるようになりました。そうして各国で年々何十万という人の生命が救われることになったのであります。しかもこの尊い祈祷法はたった一人の力で発見されました。
なんと皆さん、風呂へ入って二の腕の祈祷の跡を見たならば、人類の一員として我がエドワード・ジェンナーに感謝せざるを得ないではありませんか。
3、これほど尊い祈祷法のことですから、それが決して容易なことで発見されたものとは皆さんも思わないでしょう。いかにもその通りです。ジェンナーが祈祷法を発見するまでには何十年という長い間の苦心が費やされたのであります。ジェンナーは1749年5月17日に前期のバークレーという田舎町のある牧師の三男として生まれました。8、9歳の自分から、今で言えば理科が非常に好きでした。その地方は化石がたくさん出ますので、彼はそれを拾ってきては部屋の棚に並べて分類しました。またリスの巣を集めたり、珍しい植物を採集してきては、兄さんたちにその名を聞いて蓄えておきました。小学校を卒業すると、彼はサドベリーという町のある医師のところへ書生として住み込み、医学を勉強して、後には大臣を務めました。彼は非常に勉強家でしたが、音楽や詩文を好み、暇さえあればバイオリンを弾いたり、笛を吹いたり、また詩を作りました。非常に想像力が強くて、いわゆる一を聞いて十を悟るという風でしたから、先生も非常に喜んで彼を教育したのであります。彼が大臣をやっている自分のことです。ある日、田舎から一人の女患者が診察を受けに来ました。職業を尋ねると、わしは牛の乳を絞って暮らしていますだ、と田舎言葉で答えました。その地方は牧畜が盛んで、住民は多く牛を飼い、従って女たちは 搾乳に従事していたのであります。ジェンナーはその時まだ20歳にならぬ青年でしたが、丁寧に診察してから、お前さんは熱がある。多分風邪だと思うが、今世間では疱瘡が流行っているから気をつけねばいけないですよ、と言いました。疱瘡ならわしは心配しなくてもよろしいだ、と女は喧嘩に答えました。え？なぜ？わしはこの間、牛の疱瘡が、これこの通り手に移りましただ。ですからもう疱瘡にはかかりませんって。こう言って女は手の甲の牛の疱瘡にかかった跡を見せました。ジェンナーは不審に思いました。乳を絞る女が牛の疱瘡にかかって、手に出来物を作ることはよく知っていましたけれど、牛の疱瘡にかかったものが人間の疱瘡にかからないということを聞いたのは初めてだったからです。でも、牛の疱瘡と人間の疱瘡とは、たちが違うではないかね、とジェンナーは尋ね返しました。たちが違うかどうだか、わしは知りませんだが、わし一人でなくみんながそう言っていますだ。この時、ジェンナーの頭にある考えがひらめきました。そうだ、乳を絞る女がみんなそういうことを言っているとすれば、まんざら嘘ではないであろう。もしそれが真実だとすれば、牛の疱瘡を人間に移せば、もはや、あの恐ろしい疱瘡にかからないようにすることができるではないか。皆さん、後に我が人類を救った主刀法なるものは、実にこの瞬間に考え出されたものであります。このことがあってから、ジェンナーはたびたびその地方の搾乳婦に会って、いよいよ先日の女患者の言葉が、真実であることを確かめました。牛の疱瘡は非常に軽いもので、人間に移った時も、膿のついた部分に一つ二つの出来物ができるだけでしたら、軽い牛刀の膿を植えて、あの恐ろしい疱瘡を防ぎうるようになったら、どんなに人類のためになるか知れない。何とかして自分一代には、この予防法を実行したいものだと、密かに決心を定めたのであります。彼はある日、先生に向かって自分の考えを述べました。すると先生は、田舎の女の言うことなど当てになるものか、と言って相手になってくれませんでした。そこで彼は、その地方で開業している他の医師に自分の考えを打ち明けました。すると、その医師は、君、牛と人間とを同日に断じてはいかぬよ、とあざけるように言いました。その後、誰に告げても、みんなこのように本気になって相談に乗ってくれませんので、ジェンナーはもう誰にも話さぬことに決心しました。かれこれするうち、ジェンナーは21歳の春を迎えました。田舎では思う存分の修行ができるので、彼はロンドンへ出て、当時外科医として第一人者に数えられていたジョン・ハンター博士のもとに弟子入りをしました。このハンター博士は気の短い人ではあるが、非常に優れた学者で、当時42歳でありましたが、ジェンナーの温順な性質がすっかり気に入って、弟子というよりもむしろ友達扱いにして可愛がりました。ハンター先生の教えを受けるに従って、ジェンナーは先生が尋常の医学者でないことを知り、先生ならば自分が年来抱いている考えに賛成してくださるに違いないと思ったので、ある日ジェンナーは、実は先生、これまで
誰に話してもせせら笑って相手にしてくれませんが、先生ならばきっと私の考えにご同意くださるだろうと思います。私の地方では、牛の放送にかかったものは、天然痘にかからぬという言い伝えがございます。で、その後、私は注意して乳を絞る人たちに聞きましたが、どうやらそれは本当のようであります。そこで私は、牛の放送を人工的に人間に植えたならば、恐ろしい天然痘を予防して人類を救うことができると思いますが、先生はこの私の考えをどうお思いになりますか?と、返答いかにと恐る恐る告げました。すると、おお、そうか!とハンターは原価に答えました。それは本当か?そういう事実があるのか?それは実に素晴らしいことを考えたね。大いに研究するのだね。考え迷っては何事も埒が明かぬから、機会があったら実際にやってみることだね。だが人間の生命に関わることだから、疎漏のないようにやりたまえよ。何事も辛抱が肝心だ。根気よく目的に向かって進みたまえ。これを聞いたジェンナーは目に涙をためて喜びました。ハンター先生のこの一言はどんなにかジェンナーを励ましたことでしょう。世に知己という言葉がありますが、ハンターこそはジェンナーの良き知己であったと言わねばなりません。その後、ハンター先生はジェンナーのこの考えを他人にも不意調して聞かせました。そうして折あるごとにジェンナーに向かって、迷わないでやってみたまえ。辛抱して、そろわないように。と、例の激励の言葉を繰り返しました。かくて三か年、ジェンナーはハンターの訓導を受け、いよいよ郷里へ帰って開業することになりましたが、別れる時にもハンター先生は例の激励の言葉を与えました。4. さて、ジェンナーは郷里へ帰るなり、すぐに材料を集めにかかろうとしましたが、いざ開業してみると、ロンドン帰りのお医者様だというので、患者が門前に殺到し、寸家もないありさまとなってしまいました。で、彼は患者に対して非常に親切でして、重病患者などは、その家に寝泊まりして、診療に従事するという風でしたから、瞬く間に四五年の月日を送ってしまいました。けれども、そのせわしい間にも、首藤のことは決して忘れず、また博物学の研究をも怠りませんでした。かのホトトギスが、他の鳥の巣に卵を産んで、その鳥にヒナを育てさせるということを観察して、学会に報告したのは、ロンドンから帰って間もないことでした。それほどジェンナーは自然を観察する非凡な力を持っていました。それであればこそ、搾乳婦の言葉を聞いて、直ちに手刀法に思いついたのです。ニュートンがリンゴの落ちるのを見て、これはリンゴが落ちるのではなく、地球が引っ張るのだろうと考えて、万有引力の法則を発見したように、偉人というものは何でもない現象から驚く事実を発見するものであります。ですから、お互いにこの観察力を養成することが何よりも必要なことであります。さて、ジェンナーはいつまでもぐずぐずしていては、恩師ハンター先生に対しても申し訳ないと思い、29歳の時、いよいよ手刀の研究に取り掛かりました。研究に取り掛かると言っても動物実験などをするのではありません。まず牛痘にかかった人を尋ね出して、その人が果たして天然痘の流行時に利病を免れたかどうかを正確に取り調べるより他はないのでした。だんだん取り調べるにつれ、いよいよ年来の考えを確かめるだけでありました。 もうこの上は、実際に人間に牛刀を植えて実験してみるより他はないと思いましたが、さて、それは容易のことではありません。人間一人の生命にかかることですから、粗骨にはできません。かような実験は小児でなくてはできませんが、さて、自分には子供がなし、むやみに他人の子を借りてくることもできません。それに、その地方のお医者さんたちは、相変わらずジェンダーの考えを嘲笑っておりましたので、うっかり他人の子に実験しようものなら、どんな恐ろしい非難を受けるかもしれません。とかくするうちに10年の歳月が過ぎました。皆さん、10年といえば実に長い年月です。その間のジェンダーの気持ちを考えてみてください。自分の信念はいよいよ確かになるが、いざ実験するとなると大きな困難に面しなければならぬとは、なんというじれったいことでしょう。が、時節は来ました。その年、すなわち39歳の時、ジェンナーはある優しい婦人と結婚したのであります。翌年の春、ジェンナー夫婦は男の子をもうけ、エドワードと命名しました。その時、ジェンナーはこの子が一定の年齢に達したら実験を試みようと決心しました。そうしてその子が1年6ヶ月になった時、ジェンナーは豚の疱瘡の膿をその腕に植えたのであります。なぜ彼が豚の疱瘡を植えたかと申しますと、彼は人間の疱瘡も牛の疱瘡も豚の疱瘡も病原は似通ったものだと考えたからであります。おそらくその時、牛の疱瘡の膿を得ることができなかったのでしょう。そうして一日も早く自分の信念を確かめたかったのでしょう。我が子の生命に関する重大な実験をもあえてした彼の悲壮な気持ちは察するにあまりあります。まかり間違えば最愛の我が子を殺すことになります。それにもかかわらず我が子で実験しようとしたのは彼の信念が岩のごとく固かったことがわかります。一日も早く人類が救いたいという心は、ついに我が子の実験となったのであります。エドワードに豚の疱瘡の膿を植えると、8日目に出来物が生じました。そこで彼は天然痘の膿を植えましたが、エドワードは天然痘にかかりませんでした。その2年の後、ジェンナーはエドワードにまたまた人間の疱瘡の膿を植えました。すると10日間に膨れ上がってきましたから、ジェンナーは大いに驚きましたが、幸いに広がらずに済みました。それからその翌年、今一度人間の疱瘡を植えました。が、少し水膨れのようなものができただけで、エドワードは天然痘にはかかりませんでした。これによってジェンナーは、とにもかくにも自分の信念を確かめましたが、元よりまだ十分とは言えません。牛痘にかかった人の膿を他の人間に移して実験しなければ、確実に自分の考えを証拠立てたとは言えませんから、何とかしてその実験をする機会はないかと、辛抱に辛抱を重ねて待ちました。その間、医師たちの反対意見などが発表されて、ジェンナーは少なからず気をもみましたが、彼の信念はますます固くなるだけでありました。ついに時節は到来しました。彼が47歳の時、すなわち西暦1796年のことです。数えてみれば、研究に取り掛かって20年近くの歳月を経ましたが、その年の春頃から天然痘が流行しましたので、いよいよ最後の実験に取り掛かろうと決心し、最初に誰に植えるべきか、適当な小児を物色しました。我が子のエドワードは、もはや実験には役に立ちませんので、付近の少年のうちから探し出そうとすると、幸いにも ジェームス・フィリップスという8歳の少年を得たのであります。ちょうどその時、サラ・ネルムスという搾乳婦が牛頭に感染しておりましたので、その女の産みをジェームス少年に植えることにしました。
5月14日、この日は人類の永遠に記念すべき尊い日です。
この日にジェンナーは実験を試みることにしました。その日、ジェンナーは朝早く起きて神様に祈りました。牧師の家に生まれましたから、小さい自分から祈りには慣れておりましたが、その朝ほど心の奥底から祈ったことは今までにありませんでした。最初考えた時から約30年。途中で我が最愛の子に実験して、いよいよ確信を得たというものの、もし間違えば人様の子を犠牲にしなければなりませんから、その時のジェンナーの祈りこそは純粋なものであったに違いありません。高まる心臓の鼓動を抑えつけながら、ジェンナーはついに搾乳婦から取ってきた産みをジェームス少年に植えたのであります。少年は明くる日からかゆみを覚え、2、3日の後、その部が化膿しました。そうして日を経るに従って乾いていきました。これはもちろんジェンナーの予期した通りでしたが、さてこれからが大問題です。すなわちこの少年に天然痘患者の産みを植えても、もはや天然痘にはかからぬことを確かめねばなりません。とかくするうち、少年の腕の出来物はすっかり乾きましたが、ジェンナーはおいそれと第二の実験にはかかりえませんでした。が、ぐずぐずしていてはならんので、ついに7月1日に天然痘患者の産みを取って植えたのであります。その当座のジェンナーの心配は皆さんに察することができましょう。今にもジェームスが恐ろしい熱を出しはしないかと気が気でありませんでしたが、2日を過ぎ、3日を過ぎ、1週間を経ても何ともなく、ついにジェームスは天然痘にかからなかったのであります。読者諸君、かくてジェンナーの考えは完全に証明されたのであります。その時のジェンナーの喜びはどんなだったでしょう。ここに人類が永遠に救われる基礎ができたのであります。彼の教理では、今、年々5月14日に主祷祭が行われるのであります。5. この実験に力を得て、その後2年間に23回同じような実験を繰り返し、いよいよ牛痘を植えれば、天然痘にかからぬということが分かったので、これを書物に書いて学会に報告したのであります。その中には次男のロバートに施した実験も書かれてありました。ところが、この報告を読んだ人たちは、感心すると思いのほか、かえって嘲笑いました。牛痘を植えるのは人間を牛扱いにすることだ、けしからな。牛痘を植えると、その子は牛のような顔になって、もうもうと泣く、というようなことを言いふらす者もありました。そうしてわざわざ手紙を送って、ジェンナーに食ってかかる者もありました。けれどもジェンナーはじっと辛抱して、なおも実験を重ね、そのうちには世人が認めてくれるであろうと確信しました。ただ、彼の悲しかったことは、彼を激励してくれた恩師ハンターがその5年前に死んだことです。恩師が生きておられたら、真っ先に賛成してくださったろうにと、寂しい思いをしたのであります。けれども、正しいものはついに勝ちます。彼の主祷法は、欧州諸国、およびアメリカで採用されて、その説の正しいことが確かめられました。さあ、そうなると、本国ではじっとしてはおられません。議会は、1802年と 1807年の2回におよそ20万円の金を提供して、ジェンナーに実験費として与えることになりました。そうして1823年、彼が死ぬまでには、彼の説は不朽のものとして認められ、彼は大満足のうちに瞑目したのであります。手刀法が日本へ輸入されたのは1849年、すなわち嘉永2年のことでありまして、それ以後、日本国民もジェンナーの恩恵に欲することになったのであります。絵に偉大なるものは人の力ではありませんか。昭和3年5月号。